で、なんでこのオレンジの歌から始まったかというと、ちょっとメールをいただいておりまして、遥かな翔へのメールですね。あのオレンジみかんのお話、実は遥かというみかんがあるんですね。みかん、うん、柑橘類があるんですが、りゅうたさんご存知ですか？
いや、初めて聞きましたね。
初めてですね、うん、あの私もあんまり知らなかったんですが、愛媛県でそこのアイナンマザーズっていう、農園かな、そこでもう作って、よくおみかん柑橘類を1年を通して注文するんですが、はるかというみかんがありますよということで今回は注文しました。でその際に母が注文したんですが、その際にはるかの実は娘がはるかなショーという、アメリカのコミュニティラジオ局で番組を持っていて、なんでか知らないけど日本から番組やってるんですっていうメールを送って、だいぶ混乱すると思うんですがそのメールもで、ウェブサイト、はるかなショーのウェブサイトを見ていただいたそうなんです。そしたら、メールを、くださって、こんなメールです。とても心が温まるラジオですね。特に、聞いてくださったんですね、ポッドキャスト。で、特に1月7日のテーブルマナーの話は興味深いです。どんな話だったかというと、日本から、湖南大学の学生さんたちが投稿してくれたんですが、日本から、中国に、留学をして、その時にご飯を食べるこう食べ方が随分違って、特にお客さんを招いた時に、なんていうかな、食べきれない量をどんどん出して、お客さんの方も全部食べきれないことが、日本だったらお行儀悪いとかになったりすることもあるんですが、そうじゃなくて、もう食べきれないぐらいいただきましたと。で、それで残しても OK っていうか、残すのがどちらかというとマナーという、そういうことを経験したというお話でした。で、そこでそういうトークを聞いて、アイナンマザーズの、からいただいたメールでは、私どもが暮らすアイナン町では、アイナン町なのかな？中国のようなもてなし方をします。相手がお腹いっぱいになり、残すまで料理を振る舞うのです。アイナン町の食事のルーツは中国にあるのかも、なんて考え始めるとロマンを感じます。という、こういうメールをいただきました。わ、聞いていただいてとっても嬉しいです。で、どんなお料理を今の季節だったら出すのかなと思ったので、またメールをいただければ読ませていただきたいと思います。で、このはるか、ちょっと多めに入れていただいて、はるかな賞向けに皆さんにお届けしないのが、できないのが残念なんですが、手のひらに入るぐらいなんですが、本当なんか一日疲れて、勤めから帰ってきて夜中に10時、11時、12時に、これを食べるとなんかスーッと体の中にこうなんかジューシーな香りが入っていて、きつくなくて優しい感じで、あ、しんどかったけど今日もまあこんな感じかな、寝ようかなとかって思えるような優しい味です、
うん、
ということで、どうでしょう、りゅうたさんも冬はみかんをよく食べられますか？日本にいるときは食べられていた。
そうですね、うん、日本にいるときは、まあ、家にあると割となんか手持ち無沙汰だと食べてしまうという感じのが、うん、あるので結構食べてましたけれども、
みかんってなんか冬にはあるもんで、なんか 箱買いって言うんですけど、
うん、
そこからなんかいつもなんかポコポコポコポコ食べてる感じがするんですが、ここの愛南町では、いつも送ってもらうと、あるいは愛南マザーズ通信っていうのがあって、ちょっと読んでみたいと思います。これ、挿絵を、イラストを手書きなのかな？で、手書きの綺麗な字で、愛南マザーズ通信っていうのが来て、とっても楽しみにしていて、全部来たのを撮ってるんですが、これは、去年の秋冬号なんですね。四国南西部は平地が乏しく、昔から耕作地の確保に苦労してきました。人々は山を削り、石垣を組み、畑を作りました。 以前はさつまいもや麦を育てていましたが、現在はほとんどがみかん畑になっています。しかしそれらも高齢化により多くが放棄地になりつつあります。で、こういう場所でアイナンマザーズでは、こう石垣を大切にして日当たりの良い条件を確保して味の良いみかん作りをしています。で、もうそういうみかん作りの話だけじゃなくていろんなことが書いてあるんですが、その後は山中の謎の石垣、みかん畑の上にある山の中に入るとところどころに石垣が、なんだろうこれ、畑用でもないしまるで塀だなと。さて龍太さん、山の中に石垣が、古い石垣がある、これは何の石垣だと思いますか？はい、今日いっぱい質問して
る。何でしょう、まあよくあるのはお城の跡とかですかね、昔の。
そうなんですね、お城の跡と思うんですね、うん、でもこれは獅子垣なんだそうです。獅子垣、これは、まるで塀だなと調べてみると獅子垣でした。つまりイノシシやシカなどを防ぐための石垣、
うん、
で先人が作ったものです。今は多くが崩れ役には立っていないようです。で、なんか違う号にはこう最近はこうイノシシとか、ここに書いてあるようなシカとかが降りてきて、こうそういうみかん畑にも被害があるっていうのを書いてあった号もあるんですが、私が通う神戸の大学でも、山からイノシシが降りてきて校内で見かけたこともあるし、電車のプラットホームの下にウリ坊が、ウリ坊ってね、イノシシの子供がいたりしてかなりびっくりすることがあるんですが、環境も変わってきていたりするのかなと思うんですが、そういうこういったみかん以外のこととかも書いてあってすごく楽しみ、なんか味わいのある、みかんと同じで味わいがある、なんか通信なんですね。またぜひアイナマザーズさんのお話も遥かのショーで聞きたいなと思うので、インターネットでつながっておりますので、いつでも来ていただいたらいいなと思います。いや、お便りありがとうございます。そして優しい遥かのみかん、ありがとうございます。で、アメリカではどうですか、こういう日本のみかんを食べようなものがあったりしますか、食べたりしますか、リュウト。
はい、そうですね、今スーパーでよく見かけるのはクレメンタインっていうブランドの、オレンジというかみかんというかなんですけど、うん、サイズは日本のみかんよりちょっと小さくて硬いぐらい、皮がちょっと硬くて、うん、日本のみかんよりちょっと小さくてちょっと丸いとは思うんですけど、うん、これがいわゆるマンダリンオレンジ、中国みかんですけど、日本のみかんも大体中国から来てるので、一緒だと思うんですけど、マンダリンオレンジと、あと普通のアメリカってか、まあ、いわゆる普通のオレンジを掛け合わせたそういう栽培品種なんだそうです。これがまあマンダリンオレンジと掛け合わせてあるので、皮が硬い、ちょっと硬めですけど薄くて手で剥けるし、まあ日本のみかんみたいに持って歩いて食べたりできるので、結構重宝してるというか、結構人気はある
んです、ね、大きさもそんな大きくないんですね。
そうですね、
オレンジよりちょっと小さくて手頃っていうね。
そうですね、
じゃあ日本から行かれた人はよくそういうの食べられるのかな。龍太さんがメール、くださったのに、はい、薩摩というみかんがあるんですか、はい、そういう。
そうですね、薩摩って呼ばれている品種があって、さっき言ったクレメンタインは最近はよくそっちの方がよく見るので、今はもうどれくらい作ってるのかって分かんないんですけれども、アメリカで薩摩って呼ばれている品種があります。で、
これは
そうですね、SATSUMA、 日本の、そうです、薩摩藩の薩摩をそのままローマ字に直したスペルなんですけれども、 で、ルーツも、そう、一緒で、今の鹿児島ですね。薩摩が元に、名前の元になってます。
なんでそんな薩摩がアメリカにあるのだろう。
で、そうですね、不思議なんですけれども、うん、調べてみると、この薩摩って日本で栽培している温州みかんと同じもので、
うん、
で、温州みかんって元は中国のものなんですけれども、温州って中国の地名らしい、うんうん、
ありますね、
うん、これがアメリカに、明治時代にアメリカに入ったんですけれども、アメリカの外交官の奥さんたちが、持ち帰ったらしいんですが、その時の苗木が旧薩摩藩から来たものだった、だそうです。はい、なのでアメリカに入った時に、そうですね、アメリカに入った時に薩摩という、まあ、栽培名にされて、それで広まったらしいですね。
で、名前が残っているんだ、
薩摩。
確かにそんなに古くないもので、結構日本の名前がそのまま入っているいろんな作物ってありますよね、うん、
そうですね、
古くないんですか、オクラはオクラって呼ばれていたり、カボチャカボチャって書いてあったりとかするの。
オクラは日本語ではない気がしますが、
あ、そうか、オクラがもともと違うのか、
日本にもアメリカにも同じ名前で入っただけで、
あ、そうかそうか、
別の言
葉。オクラはそうなんだ。でもカボチャは、
カボチャはそうですね。
カボチャって書いてあって、ってスーパーでカボチャ、
うん、
カボチャって思ったりするんですが、うんうん、薩摩は本当に日本からの言葉なんだ、
そうですね。で、アメリカだ と、オレンジの栽培が盛んなのは、いや、まあ日本でもそうですけど、暖かいところ、うん、で、フロリダなんかは有名だと思います。オレンジとかグレープフルーツ。
ああ。
日本に輸入されてるのもフロリダ産のとか多いと思うんですけど、
うんうんうん、
そういう小さいみかんも、そういう暖かい方、南の方でよく栽培されていました、うん。で、アメリカのアラバマ州とテキサス州とフロリダ州には、薩摩っていう名前の町があります。
ある？へ
え、そうですね。で、みかん、そのみかんを栽培してたから薩摩ってつけたんですけど、
なのかな、うん、
不思議ですね。
面白い。
別に薩摩藩士が来て開拓したとかそういうわけではなくみかんだけが
みかん、はい、なんだ
みかんだけがルーツなんですけれども、アラバマ州薩摩っていう、う
ん、3つもあるんだ、うん、でもそこに住んでる人がなんで薩摩なんだよとかって知らなかったりするかもしれないですね。
かもしれないですね、
うん、3つもあるんだ。へえ、そういうつながりもあると。で、あ、そうだ、玉木さんからもメールいただいて、
はい、
玉木さんもみかんにはこだわりがありますっていうのを以前おっしゃっていたので、なんかこだわりありますかってメールで聞いたら、こんな返信でした。と、そうだ、玉木さんは熊本出身なんですね。で、おじ家族が河内みかん農家のため、子供の頃は実家で兼業農家してました。そうなんだ。収穫時期の週末は家族総出でみかん山で終日労働。みかんの木登りと山邸得意ですよ。河内は温州みかん、薩摩です。おお、ほんまにこのみかんなんだ。薩摩ですね。こちらでも似ている味のクレメンタインが売っている時期は買い置きしています。こちらっていうのはアメリカですね。で、先日シカゴで購入された鏡餅用の葉付きの小さいみかん、葉みかんと呼びます。をいただいたら、熊本県産の表示。こう、はるばる飛んできたんだなぁとほっこりさせてもらいました。とても甘くて美味しい美味でした、という。なんかすごいですね、シカゴにいたら熊本さんの葉付きみかんがあった、うん、懐かしいっていうか、うん、そんな風なお正月だったのかな、うん、です。あ、なんかみかんつながりでいろんな 不思議ないい話を聞かせていただきました。始まりも遅かったけど、ゆっくりおしゃべりしていたら、なんかだいぶ時間が過ぎてしまいましたが、続けてじゃあイベント情報いきましょうか、リュウタさん。
はい、そうですね。イベント情報は今週一つだけで、はい、明日の土曜日、28日土曜日、また、ダウンタウンアバナにあるリンカンスクエア、リンカンスクエアモールで、マーケット・イン・ザ・スクエア、という、マーケットがあります、うん、夏の間はというか暖かい間はファーマーズマーケットって外でリンカンスクエアの駐車場でやってるイベントですけれども、うん、寒い時は、屋内建物の中に入ってモールの廊下の部分というか広くなってる部分でマーケットやってます、だいたい月に2回なので明日あってで、その次は、2月の11日の開催ってことになりますが、うん、朝8時から午後1時までやっています。
あ、じゃあ毎週ではないということなのかな。
そう
ですね。うん。あ、こんなところに、こういうところにみかんとかあったらいいですね。
そうですね。
さつまとかあったら嬉しくなっちゃいますね。今日の話
みかんは、そうですね。みかんは、あったかいところでしか取れないので。
あ、そうか。
残念ながら。凍るとダメなんですね、みかんの木は。
ああ、
らしいです。だからフロリダとかでアメリカの場合は育てるらしいみたいなんですが、日本でも九州とか四国、あとは、紀州とか暖かいところが多い、ね。
そうですね。このアイナーマザーズも、四国の愛媛、暖かいところ。なんだろうな、うん、なんでさっきのオレンジの曲もね、オレンジサンシャインというなんかこう暖かい感じでしたけども、
うん、そうですね。まあ、なのでみかんは取れないんですけど、
しかも、
そうです、
うん、マーケティングスクエアね、はい、近所っていうか
そうです、
周辺の農家からのあるとしても作物なんでって、うん、
そうですね、季節によってはリンゴとかはあります。結構あります。リンゴは
寒くてもあります
。なんですが、どうかな。地域の農家とか、あとはベーカリーとか、あとクラフト作っている人とか、そういう人がお店を出してます。
ね、今リンゴにリンゴジュースですね、シードルですね。これはやっぱり現地のが美味しいかなと思いますね。